お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエレミア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエレミア書13章3節から23節、14章、15章、そして16章1節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エレミア書13章の学びをしていますが、さてエレミアは主から指示された帯でとても興味深いことをするように命じられます。エレミア書13章の3節から5節。すると私に次のような主の言葉があった。あなたが買って腰につけているその帯を取り、すぐユーフラテス川へ行き、それをそこの岩の割れ目に隠せ。そこで主が私に命じられたように、私は行って、それをユーフラテス川のほとりに隠した。いつでもエレミアは実際にユーフラテス川まで下って行って帯を隠したのかどうかという議論がなされてきましたが、彼は実際に下って行ったと思います。この当時、国を越えて行き来がありましたから、エレミアは実際にこの旅行をしたと思います。6節から7節。多くの日を経て、主は私に仰せられた。すぐユーフラテス川へ行き、私が隠せとあなたに命じたあの帯を取り出せ。私はユーフラテス川に行って、掘り、隠したところから帯を取り出したが、なんとその帯は腐って、何の役にも立たなくなっていた。エレミアはこの帯をつけるように命じられましたが、洗わずにどんどん汚くなるに任せなければなりませんでした。最後にはあまりにも汚くなってそれ以上つけていられなくなったのではないかと思います。その後神様はその帯を実物教育のためにバビロンに埋めなさいと命じられました。エレミアがそこに戻って掘り起こすと、その帯は何の役にも立たなくなっていたのです。この不思議な行動は何を意味しているのでしょうか。8節から9節。すると私に次のような主の言葉があった。主はこうおせられる。私はユダとエルサレムの大きな誇りを腐らせる。神様はユダの人々がトガの中に沈み続けるので、彼らは何の希望もないところにまで落ちてゆくのだと言っておられます。神様は彼らをバビロン捕囚に送られるのです。神様の実物教育はとても印象的です。エレミア書13章の16節。あなた方の神、主に栄光を着せよ。まだ主が闇を送らないうちに、まだあなた方の足が暗い山でつまずかないうちに。その時あなた方が光を待ち望んでも、主はそれを死の影に変え、暗闇とされる。神様はご自分の民に次のように言われます。もう夜になろうとしている。暗くなって、あなた方はどこに行ったらよいのかわからなくなる。なぜなら、あなた方は山の中で迷子になっているからだ。それでもまだ神様は彼らにご自分のところに戻ってくるようにと願われます。エレミア書13章の19節。ネゲブの町々は閉ざされて、誰も開ける者はいない。ユダはことごとく捕らえ移され、一人残らず捕らえ移される。神様は彼らに何が起こるのかを詳細に語られます。エレミア書13章の23節。クシュ人がその皮膚を、ヒョウがその斑点を変えることができようか。もしできたら、 悪に慣れたあなた方でも善を行うことができるだろう。救われていない人が善を行うのは不可能です。すべての人道主義者たちは本当に神様を喜ばせてはいません。人が自分の働きを主イエス・キリストの名において主の栄光と誉れのためにするまでは、その人は単にその働きを自分のため、自分勝手な理由で行っているのに過ぎません。邪悪な心からは何一つ純粋な善は出てくることがないのです。さて、エレミア書14章の学びに入りますが、この時点まではエレミアはヨシアの治世の間に予言していました。今私たちはエレミアがエホヤキムの治世の間に予言をしているのを見ます。ヨシア王は自分の治世の最後の時期にとても愚かなことをしました。彼はエジプトのパロであるネコと戦いました。そして戦いの場所であったメギドで殺されました。エレミアは彼のために悲しみました。ヨシアはエレミアの友達だったのです。ヨシアの死後、国はまたも偶像礼拝に陥っていきました。事実、国が下へと落ちていくのはいとも簡単でひどいものでした。この部分でそのことを見ていきます。国に対する神様の最初の警告は干ばつでした。エレミア書14章の1節から2節。日照りのことについてエレミアにあった主の言葉。ユダは門に伏し、その門は打ちしおれ、地に伏して嘆き悲しみ、エルサレムは哀れな叫び声を上げる。干ばつは明らかにとてもひどいものでした。アハブの治世の間にも干ばつがありましたが、その時にはエリアが神様の使者でした。今また干ばつが起こり、この時にはエレミアが南王国ユダに使わされています。エレミア書14章の4節。国に秋の大雨が降らず、地面が割れたため、農夫たちも恥を見、頭を覆う。地面は痩せ、雨を求めてひび割れています。5節。若草がないために、野の目地下さえ、子を産んでも捨てる。鹿でさえも自分たちの子を置き去りにします。なぜなら、飲む水もなく、牧草地もないからです。子鹿にとっても、母親にとっても、これは死を意味します。このすべてのことは、神様が人々を裁いておられるという事実を明らかにしていました。これは聖書の中に言及されている13の飢饉の一つですが、すべての飢饉は、その地に対する神様の裁きでした。ちょうど土地が痩せ、実を結ばないのと同じように、人々の人生も痩せて実を結んでいませんでした。なぜなら彼らが命の水を拒んだからです。神様は物理的に地球に起こっていることは、同時に霊的な意味で彼らの心にも起こっているのだ、ということを彼らに示しておられるのです。7節。私たちの咎が私たちに不利な証言をしても、主よ、あなたの皆のためにことをなしてください。私たちの背信は甚だしく、私たちはあなたに罪を犯しました。エレミアは罪人の一人として民の代わりに罪を告白しています。エレミアは民に対する批判的な態度を何一つ表しません。彼は私たちが背信し、私たちが罪を犯しましたと告白しています。彼は自分自身を罪を犯している神様の民と同一し、次のように言っているのです。私たちは背信し、私たちは罪を犯しました。もしこれを聞いているあなたが、自分の民の罪だけでなく、 自分の罪を告白して神様の御前に立つことができるなら、あなたは彼らに神様の裁きについて語ることができるのです。でもそのようにすることができるまでは、神様の代わりに語ろうとしてはいけません。エレミア書14章の13節。私は言った。ああ、神主よ。預言者たちは、あなた方は剣を見ず、飢饉もあなた方に起こらない。かえって私はこのところで誠の平安をあなた方に与えると人々に言っているではありませんか。偽預言者たちは平和と繁栄、そして全ては素晴らしくなると予告していました。エレミア書14章の14節。主は私に仰せられた。あの預言者たちは私の名によって偽りを預言している。私は彼らを使わしたこともなく、彼らに命じたこともなく、語ったこともない。彼らは偽りの幻と、虚しい占いと、自分の心の偽りごとをあなた方に予言しているのだ。ヨシア王が死んだ今、お分かりのようにエレミアはたった一人になってしまいました。そして彼は、私は正しいメッセージをしているのだろうか、それとも他の預言者たちの方が正しいのだろうかといぶかっています。彼にははっきりわかりませんでした。そこで彼はそのことについて神様のところに行って尋ねているのです。そこで神様は次のように述べて彼を安心させられます。偽預言者たちは嘘をついているのだということをわかってほしい。私は彼らを使わしたことはない。あなたこそが私のメッセージを述べ伝えているのだ。エレミア書14章の17節。あなたは彼らにこの言葉を言え。私の目は夜も昼も涙を流して止むことがない。私の民の娘。乙女の打たれた傷は大きく癒しがたい。ひどい打ち傷。自分のためにメッセージを語るとき、彼は泣いていました。神様はご自分の心が傷んでいることを民に知ってほしいと願っておられました。エレミアは神様からのメッセージを伝えていただけでなく、同時に神様の心情も表現していたのです。私たちは自分が神様のための証人であることを自覚する必要があります。もしあなたが神様の子供であるなら、あなたは神様のための証人であり、自分の生活をもって何かを語っているのです。私たちは神様の御言葉を語るときに、自分の生活が御言葉と一致しているように十分に気をつける必要があります。私たちは冷淡な態度で御言葉を述べ伝えるべきではありません。御言葉を伝えるとき、そこに感情が入らなければならないのです。もしそうでないなら、私たちは何か根本的に間違っているのです。14章では、嘆きの預言者エレミアは、民に代わって罪を告白した人物であることを見ました。それはとても正しく立派なことでした。ところが神様は何か興味深いことを彼に言われます。エレミア書15章の一節。主は私に仰せられた。たとえモーセとサムエルが私の前に立っても、私はこの民を顧みない。彼らを私の前から追い出し、立ち去らせよ。人々の背信行為はすでに度が過ぎていました。ですからもう彼らの上に裁きが下されなくてはなりません。彼らは一線を越え、もう執行猶予の可能性は全くありません。彼らは捕囚を逃れることはないのです。主はエレミアに、神様がエレミアの祈りを聞いておられないのだと考えてはならないと言われます。エレミアの祈りには何も間違ったことはありません。神様はモーセがご自分の前に立ったとしても耳を傾けることはしないと言っておられます。出エジプト記の32章で、モーセが素晴らしい鳥なし手であったことが書かれています。 神様が民を滅ぼされると脅かされた時、モーセは彼らの取りなし手として神様の御前に立ちはだかりました。そこで神様は彼の祈りに応えられ、人々の命を助けられました。でも今、たとえモーセが民のための取りなし手となったとしても、何の役にも立ちません。サムエルは民のために祈ったもう一人の人物ですが、サムエルのおかげで何度も何度も裁きが避けられました。でも神様は、もしサムエルが今祈ったとしても、裁きを避けることはできないと言われます。民は確かに一線を越えてしまったのです。ですから神様の裁きは避けられません。エレミアがなぜ裁き以外のメッセージをしないか、今私たちは理解することができます。5節から6節。エルサレムよ、一体誰がお前を憐れもう、誰がお前のために嘆こう、誰が立ち寄ってお前の安否を尋ねよう。お前が私を捨てたのだ。主の御告げ、お前は私に背を向けた。私はお前に手を伸ばし、お前を滅ぼす。私は憐れ者に会いた。私は憐れ者に会いたと書かれていますが、彼らは神様のところに何度も何度もやってきては涙を流し、次にはもっとよくやりますと約束しながら、続けて元の古い罪にすぐに戻ってしまうのです。神様はそのすべてに飽き飽きし、今彼らを裁く時が来たと言われます。このようなメッセージが民に嫌われるのは目に見えています。ヨシア王はエレミアの友人でしたが、エホヤキム王はそうではありませんでした。エホヤキムは悪い人間でした。そのようなエホヤキムにとって、エレミアは楽しみをぶち壊す目の上のたんこぶでした。とても困難なメッセージを伝えなければならない涙の預言者でありながら、エレミアは本当にユーモアのある人でした。彼は主のところに行って次のように叫びます。10節。ああ、悲しいことだ。私の母が私を産んだので、私は国中の争いの相手、喧嘩の相手となっている。私は貸したことも借りたこともないのに、皆私を呪っている。エレミアは、誰一人私を好きな人はいない。私は利子を取ってお金を貸したことも、利子を払ってお金を借りたこともないのに、みんなが私を呪っていると言っています。この困難な時にエレミアは神様の御言葉に頼ります。主の律法の書が宮で見つかって、エレミアはそれを読むことができたということを思い出してください。15章の16節。私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。万軍の神主よ、私にはあなたの名が付けられているからです。彼は神様の御言葉の中に慰めを見つけました。彼は神様の御言葉を食べ、消化し、御言葉は彼の一部となりました。私たちも私たち自身の一部となるために神様の御言葉を真剣に学び、そして消化する必要があるのです。エレミアにとってそのようになったのと同じように御言葉は楽しみとなり心の喜びとなるはずです。エレミアは本当の困難の中にいます。故郷の人々が彼を拒否し、彼の命は危険にさらされています。20節から21節。私はあなたをこの民に対して堅固な聖堂の城壁とする。彼らはあなたと戦っても勝てない。私があなたと共にいて、あなたを救い、あなたを助け出すからだ。主の御告げ。また私はあなたを悪人どもの手から救い出し、横暴な者たちの手から助け出す。神様は言われます。あなたはただ最前線にとどまりなさい。私があなたの世話をするのだ。さて、エレミア書16章の学びに入りますが、時代はどんどん困難になってきています。おそらくこの時にはエルサレムの崩壊が10年以内に迫っていたものと思われます。 エレミア書16章の1節から4節。次のような主の言葉が私にあった。あなたは妻をめとるな。またこのところで息子や娘を持つな。まことに主はこのところで生まれる息子や娘につき、またこの国で彼らを産む母親たちや彼らを産ませる父親たちについてこうおせられる。彼らはひどい病気で死ぬ。彼らは痛み悲しまれることなく、葬られることもなく、地面の肥やしとなる。また、剣と飢饉で滅ぼされ、屍は空の鳥や地の獣の餌食となる。神様はこれから来ようとしている恐怖をエレミアに明かされます。神様はエレミアに結婚してはならないと命じられます。その理由は明らかだと思います。バビロン捕囚の後に書かれた詩篇137編を見てみますと、そこには子供たちがどのように苦しんだかがわかります。最後の二つの説には、バビロンは滅ぼされ、彼らがユダにしたのと同じ仕打ちを受けるだろうと書かれています。詩篇137編の8節から9節を読み出します。バビロンの娘よ、荒れ果てた者よ、お前の私たちへの仕打ちをお前に仕返しする人はなんと幸いなことよ。お前の子供たちを捕らえ岩に打ちつける人はなんと幸いなことよ。ネブカデネザルがエルサレムの町を征服したとき、征服者たちは小さな子供たちを捕らえ彼らの頭を岩に打ちつけたのです。神様はエレミアに結婚しないようにと願われます。なぜなら神様はエレミアがこの苦しみに遭わないようにされたかったからです。エレミア書16章の14節から15節。それゆえ見よ、その日が来る。主の見告げ。その日にはもはやイスラエルの子らをエジプトの国から登らせた主は生きておられるとは言わないで、ただイスラエルの子らを北の国や彼らの散らされたすべての地方から登らせた主は生きておられるというようになる。私は彼らの先祖に与えた彼らの土地に彼らを帰らせる。このユダの歴史の暗闇の瞬間に神様はエレミアに明るく輝く将来を見せてくださいました。それはまるでエレミアが将来という暗いトンネルを覗き込んで反対の端に光を見たようなものです。興味深いことは、このテーマが預言者たちの書いたものすべてを通して繰り返し出てくることです。預言者たちが光を見ることのないほどの暗闇になることはなく、そして夜が暗ければ暗いほど、その光は余計に明るく見えるのです。神様は彼らを捕囚から連れ帰られる日が来ようとしていると言われます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は避けられない裁きというテーマでエレミア書13章3節から23節、14章、15章、そして16章1節から15節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。